はい、こんばんは、スピーです。今回もですね、ゲストを今回してお送りいたします。この方です。
大介でございます。
はい、大介さんどうもよろしくお願いします。
いや、すいません。本当に申し訳ございませんでした。
いえいえいえ。まあ、今回はだからね、ちょっとね、前回前置きが長すぎて1時間喋ってしまったというね。はい。もう、パシフィックリムで
話してい
こうと思います。はい。いや、なんかね、パシフィックリムは、こう、前に大介さんと撮った時に、
うん、
ちょっと話題に出されてたじゃないですか。あの、アメコミの、
うん、
アメコミのね、あの、映画化の話をいるん
ですよ。はい、はい。
で、その時にそのね、ヘルボーイ。
はい。
これを作ってる監督が、うん、まあ、今回パシフィックリムを撮ったなんですよね。
はい、はい、
で。その時になんか名前出てたんですけど、自分ちょっとそのあまり、興味なかったんで。
はいはいはいはいはい。
スルーしちゃったんですけど、
うんうん、
もうね、なんて言えばいいんですかね、全然話題にはなってないじゃないですか、パシフィックリム自体は。
一部の、
メディア一切騒いでない。
来た時、監督がお越しになられた時だけですよね。
そう。
うん。
なんですけどね、こう、まあ、自分のとこ含めてね、こういろいろなポッドキャストあるんですけど、結構それ系のとこがね、うん、こぞってパシフィックリムをしてるわけですよ。
はい、
で、
はい、
大体自分こう知ってる話が多いんですけど、
うん、
まあ、知らないものでこれだけね、こうリンクしてこうみんなが一斉に語るってあんまないなと思って、ちょっとじゃあ聞く前に自分も見ないといかんなと思って、見てきたんですよ。久々に。うん、本当に劇場あんま行かないんですけど、うん、久々に見てきた。これで、誰か来た人いないかなと思って、正直こういう映画進めにくいじゃないですか、ね、もともと。
まあ、でも、どうなんですかね。その、こう、その、ごく一部のって、ごく一部じゃないですか、僕たちって。
ごく一部ですよね。だからマイノリティがなんか騒いでもしょうがないわけですよ。
うん。でもどうでした？スピさんは。
あ、いや、もう映画の内容ですか。
その、まあまあメディアの盛り上がりも結局ほら、その、いわゆるオタクの方たちが騒いだじゃないですか。
はいはいはい。
いやまあ、取り上げられてなかったわけじゃないんですよね。そのネットとかでもね。
うん、
こういうのが来るよ、みたいなことは、もう一年、まあ半年以上前から言ってたんです。俺なんか特に動画出た時はすぐに上げてた口なんであれなんですけど、うん、でも、そのね、いろんなアニメとか、漫画家の監督、人とかも、結構ね、こういうの好き系の人はみんなね、
うん、
いや、すごくかっこいいのが来るんだよ、みたいな話になって、で、先行上映っていうか試写会ですか？
はい
関係者向けの試写会で結構いろんなクリエイターさん呼んでやったんですよね、日本のね。
あ、そうなんですね。
うん、その時には、その時、だから1ヶ月前ぐらいかな？それが公開の。その時にはやっぱ映画監督の樋口真嗣さんとかね、アニメのなんだっけ、監督さん、なんかもツイッターとかでつぶやいてましたよね。いや、すごかった、つって。
はいはいはい。
こんなの日本大好きな人が撮ってくれてありがとう。あ、まあ、要は感謝ですよね。こんなの作ってくれてありがとうってね。
はいはいはい。
うん。
まあね、でもね、ちょっと自分は、それを聞いたときに、まだ全然前情報ない。
はいはいはい、はい。
もうパシフィックリームっていうね、名前だけ聞いてて、うん、そのなんかクリエイターさんがつぶやいてるのは見たんだけど、そのね、そのクリエイターがこんなこと言っちゃあかんやろと思ったんですよ。
まあでも、
これね、うん、ロボットがね、
うん、うん。
怪獣と殴り合う映画じゃないですか。
うん、はいはい、はい。
で、まあ聞いたら監督は結構オタクな方らしい。
うん。
で、まあ要するにさ、あれでしょ、オタクに金持たせると大変なことになるぞっていう映画になってるんですよ、これ
って。あ、まあだから、俺、今回のパシフィックリムは、そのオタク監督に金持たせると、その今、スミさん言った大変なことになるって言ったのの成功例だと思うんですよね。
そう、成功例なんですけど、
うん。
自分見てすごい面白かったんですけど、
うん。
それと同時に、そうね、こう、これは日本が作らなあかんのやないのって思った。うん。
だけど日本。
作ってくれてありがとう、わかる。作ってくれてありがとう。自分もすごい、これが見たかったっていう、
ね。はい、はい、はい。
ね、こんな企画通らないじゃないですか、普通に考えて、うん。だからね、それなりの、こう、ちゃんと予算を 取れる監督が、やっぱりこういろんなものを作って成功してきた人が、お金持ってついに満を持してやるぞっていう作品がね、これほど破壊力あると思わなかった。
まあだからこれもだから運命的なタイミングがいろいろ重なってこの、できた結果なんでしょうけど、要はね、元は、その別の企画がお流れになってしまって、それで、対案で出した企画がすんなり通ってしまったと。超大作を取るつもりで、要は、企画が進んでたのが全く別の、その、やつを提示した途端に企画が通っちゃったっていい、まあ、ほんといい例でしょうね。
うん。
うん。
いやー、でもね、やっぱ日本で作ってほしかったな、これは。やっぱり。ラストサムライ見た時と同じ気分になった。
そうですね、そうですね、似てますよね。
そう。いやいや、トム・クルーズかっこいいなと思ったんだけどさ、待てよと思ってさ、このね、侍の悲哀をなんで海外に取られとんねん、みたいな。
一番大事なところを持ってかれちゃいました
ね。持ってかれてるやないか。それでありがとうじゃねえぞ、お前。それはね、ちょっと思った。ねえ、やっぱり日本でやってほしいな、っていう、こういうのはね。まあ、ただやっぱりね、日本の場合その、前回の映画の話でもやったんですけど、やっぱりこう、集客見込めないじゃないですか、こういう映画。なんていうの、怪獣とかさ、王とか言うみたいな。ね、ターゲットがものすごい狭いじゃないですか。
もうその、実際問題、キャパとしてはものすごくあるんですけど、その、日本で作った時に果たしてね、まあ日本で作った時って今作ってますけど、実際。
あ、作ってるんですか？
あれでございますよ。
え、前、まさか、大輔さんと話した、あれですか？
あれでございます。
横浜で撮影してるという噂がある、あれですか？
はい。9月にクランクアップで、それからだから VFX やるんだか、もうやってるんだかわかんないですけど。来年には、一応、公開15年でしたっけ？再来年なのかな？よくわかんないけど。で一年ぐらい一応やるんじゃないですか ?VFX で。
そらそうでしょうね。
でも宇宙戦艦ヤマトも一年やってあれですからね。まあまあまあ、どうなんでしょう。あんまり期待しないで待てばいいんでしょうけど、いいんでしょうけど、規模としての、その巨大なものがぶん殴り合うとか、都市が壊滅状態になるとかは、やっぱまあ、日本ではね、どうしてもね、そのお金的な問題もあるし、その、なんつうんだろう、やっぱりその、ハリウッドであれが、なんつうんだ、世界的に、その、成功するのってやっぱ多人種国家のせいもあるんじゃないんですかね、やっぱりね。見た目として。
ああ、やっぱそうなんだな、うん。
だって、説得力やっぱないですもんね、日本人だけになってしまうとあれが。
ああ、まあ確かにね。
うん。まあでもほら、実際のアニメはね、日本人だけってことないですからね、ロボットアニメっていうのはね。
まあまあもちろんね。
で
も日本で撮るのにさ、やっぱ向こうのスター連れてくるって無
理だよ。それが、だからそれができないとこが悲しいとこですよね。
だって制作費だけでさ、その人のさ、給料で制作費が終わっちゃうぐらいの勢い。
ああ。だからね、結局、ハリウッドに食い物にされるように、これからまたどんどんなるでしょうけど、今、もう公開か、しちゃってる、ウルヴァリン、サムライとか。
はいはいはいはい。
で、今度、年末に、だから来年やる、47ローニンだとか。
はいはいはいはい。
ほいで、びっくりしちゃったのが、ダイハード6の舞台が日本になると。
あ、そうなんだ。
そう。まあまあ、企画なんで、ダイハード6の方はちょっとまだわからないですけど、
うん。でもさ、あれ日本舞台とか言いながらどうせ上海とかで撮る。
どうなんですかね、わかんないですけどね。それがね、どこでやるんだかわかんないですけど。まあ、今回のウルヴァリンなんかは、一応、かなりは日本で撮って被災地なんかでも撮ってたみたいですけどね。
ああ、はいはいはい。
うん、だから、そういう風な感じでね、日本を、逆を言えばどんどん日本で撮ってくれって話なんですけどね、本当だったらね。
うん。まあね、うん、そのやっぱり海外から見たらね、そのこう、なんオリエンタルファンタスティックですよ、いわゆるね。
うん。だってこんだけ
外国イメージなんだと思いますよ、景色。うん。四季があるとかですね。
だから制約がね、 ありすぎちゃって、だから本当俺、オリンピック誘致なんかよりも、その、映画誘致してほしいぐらいですからね、本当だったら。
自分石原慎太郎大嫌いだったんだけど、都知事の時になんか映画撮れるように法律作ろうって、おっしゃったけど、あの辺、好きだったんですけど、ね、
うんうん、
やっぱりそのね、こう、そういう業界をね、知ってる人間だから出てくる発想で、
うん、
自分の政治家だとなかなかね、声が少ないところだなって、ね、
うん。だから、そういった、その、裾野というか、その、背景的にも含めて、やっぱ日本はその不利ですよね。
不利、不利、不利。
うん。
逆に韓国とかのがすごいもんね、映画に対して。
あ、だから国策なんですよね、あれはね、韓国の場合はね。国が上げてやってますからね。
ハリウッドを目指してやってるしさ、しかもさ、
日本だからその、
全然違うじゃん、その、日本の場合目指す方向が違うでしょ。うん。別進化しちゃってて、もう、争う気もないみたいな。
うん。で、日本は完全に日本で売ろうとしてますからね。
そうそうそうそう。
で、韓国の場合は世界に出していこうとしてるから。
まあ人口考えるとね、やっぱ世界に出していかないと回収できないっていうのもあるん
で。それがもう全然海外でロケもバンバンやるし、
うん、
海外の俳優さんも使うしっていうのはそこなんでしょうね。あとはその、CG のことに言うと、やっぱ韓国は平気でその自国だけじゃなくて海外のその CG の会社に出しちゃうとかも簡単、その、全然そこのプライドがないんです。ないって言えば、その悪い風に取るけど、だって同じお金出してね、上がりがいい方を選ぶのは普通の市場原理ですからね。
はいはい。
それは日本はちょっとその、ちょっと考えた方がいいですよね。うん。
まあね、日本もそのね、ゲームだなんだって言ってるけど、やっぱり CG で行くとね、やっぱり今ハリウッドのね、CG と比べると、ほんともうものすごい差あるもんね、ちょっと。
あれは演出以前の問題でね、もう、その、出来上がりだ、同じお金かけるんなら同じとこに出しちゃえばいいのにって、本当最近思うんすね、つくづくね。
なるほど。まあまあまあ、でもね、そのね、パシフィックリム自体はね、ちょっと今文句言いましたけど、それは作品に対しての文句じゃなくて、も
う
ね、あれを見て面白かった、面白かったで終わっちゃいけないぞと、我々、だからマイナリティなんだよって話。まあまあ、それは、それで置いといてですね。
はい。
めちゃめちゃ面白かったんで、ちょっと本編では、
はい。
その内容についてね、パシフィックリム自体について
あら
と
か
ね、
はい、語り
たいと思います。
はい。
はい。じゃあ、タイトルコールお願いしてよろしいですか、
ね、はい、わかりました。はい。
はい、それでは行きます。せーの。はい、福岡。
福岡、アット、
ラジ袋。じゃあ本編ということでね、
はい、
パシフィックリムについて語っていきたいと思うんですけど、
はい、
まあ、引き続きですね、ゲストの大輔さんをお迎えしてということ
で、はい、
どっから行きましょうか、まずは。
いや、ぶっちゃけ、
ええ、
お話はどうでもいいでしたね。
まあ、どうでもいいというか、
多分その皆さんそのけなされるっていうかおかしいですけど、
うん、
お話に突っ込み入れてる方非常に多いじゃないですか。
ああ、まあでもそれって結構重要なとこで、こう、僕らもそのウルトラマンにしろ、ガンダムにしろ、
うんうん、
そういうの見てきて、ロボな怪獣だって見てきて、
うん、
その、ファンタジーであるけど、やっぱそこにこう、とんでも理屈をつけていく。エセ空想科学的なのをつけてい く。
こと
によって、作品によりのめり込めるっていうのは絶対あるんですよね。うん、今回ちょっと映画を見ただけでは自分わかんなかったんですけど、
うん、
それで、怪獣と戦うにあたって、
はいはい。
どうなのかってとこなんですよね。
はいはいはい。
あれのなんか理由付けが、多分あるんでしょうけどね、
ありますね、ありますね。一応冒頭で一応、 の5分で、ザザザって言っちゃってるんですけど、ほとんどわかんないですよね、そこだけじゃね。
わかんないですね、あれね。
あの、要は直接攻撃をなんでしなきゃいけないっていうのは、被害が、最初の第一攻撃、
通常兵器。最初なんか核かなんかで倒すんですよ、ね。
あの、まあ、通常兵器で攻撃した時に、の時に被害が甚大になって、しかもその怪獣の死骸で汚染されると、地域が。
なるほどね。あれ、怪獣がなんかほら、はいはい、血が3じゃないですか、血
液。そうそうそうそう。それで、その土壌まで全部汚染されてしまうと、うん、飛び散って、通常兵器で。うんうん、要は通常の火器で、ミサイルやなんかで攻撃すると、それが飛び散って、いろんなところが汚染されてしまうと。で、しかも、水際で食い止めないで、その、本土まで上げてしまうとそこがどうしようもなんなくなるっていう理由で、ある博士が、子供が ロボットとおもち怪獣のおもちゃを戦わせるのを見てて、これだって思ってっていう話をしてんですよね、あれ。最初の冒頭で。
じゃあ一応やっぱそういう設定は語られてるんですね。はいはい、
まあそのロボットの存在理由ってほら日本のアニメでもやるじゃないですか。ね、
重要じゃないですか。まあ、例えばガンダムで言うと、こう、ミノフスキー粒子
を
するわけですよね。
はいはい。レーダー兵器が全く役に立たないから、近接攻撃で戦わなきゃいけないっていう理由でって、無理くりなんですけどね、あれもね。
ですけどね。
まあでも、日本のロボットアニメは全部一応そこの無理くりな理由が一応全てにあるんですよね。
はいはいはい。
うん。あ、まあ、じゃあ、スーパーロボットはちょっと違うけど、でも一応、リアルロボットアニメって言われるやつはみんな一応あるんですよね。
ある、ある。
うん。で、それはギレルモ監督だから、もう日本のアニメ大好きだからね。そういうのを見て、一応の言い訳はつけて。
はいはいはいはい。
ただそれが冒頭の5分で全部やっちゃってるんで、全くね、流してっちゃうところなんで、なんでロボットなのっていう時は、はてなってなりますけどね。
まあ確かにね。そこが確かにね、うん、あんまり重要ではないんですよね。
うんうん。
ロボットを出すがための設定なんで、はいはいはい、あんまり重要じゃない。
はいはいはい。
やっぱりそこにこだわってるあたりがいいな、うん。やっぱ重要じゃないですか。やっぱりそういうのを見る目としてはですね。
さすがにそのロボットの設定だけで1年かけてるのは伊達じゃないですよね。
あれ、設定すごい細かいらしいですね。
あの、
あね、
ジェロム監督も何でもそうなんですけど、うん、やっぱりその設定がすごいんですよね。どんな映画でも。
はいはいはいはい。
もうそのテレビ映像でよく出てた手帳をお持ちになってんですけど、自分の手帳、
はいはい、
スケッチブックかな、それにもうびっしり書いてあるんですよ。絵から。
思いついたらどんどんメモ。
そうです。それこそ、最近の流行りの宮崎監督の雑草ノートじゃないですけど。
なるほどね。
そう、自分の直筆で絵描いて、設定まで起こして、それをまたさらにデザイナーさん入れてブラッシュアップしてますから、まあその辺でもやっぱ日本とはちょっと全然時間のかけ方が大幅に違いますよね。
まああとロボットをやっぱ二人で乗るっていう設定は、
うん、
まあ、
うん、
なんて言えばいいの、結構多いじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
日本のアニメでも多い設定。
はいはい。
ね、あれって、こうまあ例えばファイブスターストーリーズなんかもね、必ずセットでしょ、うん、ファティマと。
はいはいはい。
パイロットのセット、
ね。うん。あれはだから、なんだろう、ちょっと従属関係みたいなとこありますよね。
そうそう、サポートさせるみたいなとこ、
うん。どっちかって言うと多分、あれなんじゃないですかね。バロムワンなんじゃないですかね。
バロムワンか。
あと、
いや、でもあれすごいのがさ、その、なんていうの、よくあるパターンで、操縦とあと砲撃担当みたいな。
はいはい。
設定であるんですよ、結構。でも、はい、あれの場合、本当にリンクしてやるっていう、ね。
うん。まあだから、その、理由として、その、右脳と左脳を分けて、要は一人で操縦すると脳に負担がかかりすぎちゃうと。
だから二人を一人として操
縦。はいはいはい。
ね、リンクさせてね。
はい。
なんかでもなんて言うんだろう、こう、ちゃんと操縦シーンの部分を、
うん、
作ってるじゃないですか。
はいはいはい。
ロボットアニメとかだとさ、普通こう、なんて言うんだろう、顔がさ、こう、切り取りで出てきて何をみたいなさ。
あれは結局、セリュガの枚数を浮かせるためにって理由があるんですけどね。
そうそうそう、そう、うん。で、パイロットがどういう風に操縦してるかみたいなことって、あんまり実はやってなかったりするんです。
いや、もう、なんていうんだ、決まりきった絵をただ使い回してるだけですからね。
そうそうそう。
うん。
いや、だからもう、こう、ほんと昔の作品でいくとさ、ザブングルみたいな、ハンドルでロボが操縦できんのか。それな疑問が出てくるわけじゃないですか。
まあ、あれも、元はジャンボウエースですからね。その、今回のパシフィックリムも、その、なんだ、人が乗ってそれをトレースして動くっていうのは、まあ、最近だと、ね、G ガンダムってありますけど、元はジャンボウエースっていう、つぶらやの特撮ですからね。
まあでも、やっぱさ、その、操縦させてロボを精密に動かそうと思うとリアル感出すとそこ行っちゃうんでしょうね、多分。
あの、パワーアシストっていうのはね、本気、今もう実際ありますからね、ああいうのがね。パワーローダーみたいなのは実際問題ありますから。は
い
は
い、
まあ、
変な話、骨格が弱ったおじいちゃんとか
の。そうそうそうそうそうそうそうそう。
障害ある人を支えたりするのにね。
もう、20年も前からその、なんだ、いろんなところで研究されてるのはあのタイプですからね。
まあだからそれを、ものすごいその外骨格ができる。考えればね、
はいはい。
あるんですけど、
ね。で、日本みたいに座って、あの、操縦桿握って操縦っていう風にはいかなかったんでしょうね。
いかないんでしょうね、やっぱリアル感出すとね。
あとは、やっぱ監督さんが、その小さい頃見てた、うん、あの、その、日本のアニメの、いろんなものの影響なんでしょうけど。
まあ、あの、ほら、G ガンダムのモビルスーツトレーシステムって、うん、一見なんかアホみたいに見えるんですけど、うん、あれってすごいのは、ロボに乗っちゃうと、
はい、
操縦が上手ければ、本人は良くなくてもいいわけなんですね、うん、本来で言う。
本来だからね。
でも、あれの場合、トレースすることによって、本人が強ければ強いほど、そのロボも強くなる。
はい、はい、はい。
だから、その、主人公がほとんど格闘家じゃないですか。
はい。
なんだって。まあで、実際こうね、マスターアジアっていうものすごいこう、キャラも出してるわけですよ。あの、ロボ乗らなくても強いじゃないかっていうのは置いといて。
まあ、あれも、その、なんですか、あの、監督さんの香港ムービー大好きのところが出ちゃってるんで、ちょっと、またちょっと毛色が違う。
いや、やりすぎなんだけど。でも、そう考えたときに、あの、実際にね、そのパシフィックリムのシーンでも、あの、コンかなんかで訓練してるシーン
が。はい、はい、はい。
で、ああいうのってパイロットとして意味ないじゃないですか。
はい、はい。本来ならね。
やるっていうのはやっぱりこうトレースして、やっぱ神経にリンクして動くっていうシステムだからな。
そういった意味では本当は理にかなってるんですけど、なんかちょっとバカっぽく見えちゃうのは、まあしょうがない
ん
ですよ、ね。
そりゃそうでしょ、あんなの。だ、二人並んであのトレーニングジムによくあるさ、足乗っけてハンドル持って、エッコエッコってこう二人で同時に動かしてるようにしか見えなかったからね。
まあ本当、マシンで本当ですよね。足漕ぎしてるようにしか見えないですからね。
見えないんですよ、あれ本当に。
で、大声張り上げて何言ってんだこいつらって感じですからね。
そう。あれね、でもね、どうですか、あの、まあ、じゃあちょっとロボの話からしましょうか、出てきたロボの話。
はい、はい、はい。
主人公ロボいるじゃないですか。
ジプシーデンジャーですね。
ジプシーデンジャー、名前かっこいいですね。あれ、パシフィックリムってロボの名前じゃなかった。
あ、環太平洋って意味ですね。
そうそうそうそう。
まあ、だから環太平洋共同体ってことですよね。
まあ、出てくるロボットの設定見てると、うん、そのね、アメリカとか、なんかカナダさんもあったかな、
はいはい、
ロシア、中国、
オーストラリアですね。
オーストラリアって全部ね、その、いわゆる今 TPP とかで言われてる。
はいはい。
環太平洋地域。
まあまあ、で、要はその太平洋の海溝の中から怪獣が出てくるってことで、太平洋を囲んだ国が協力して戦うってことですけどね、あれはね。
なんで海から来るって設定にしたんですかね。
そこは単純に怪獣は海から来るってことなんじゃないですか。
やっぱりあの、つぶらや作品。
ゴジラは海から来ますからね。
いや、だってあの、帰ってきたウルトラマンでも最初にこう、タッコングとかペスター、ね、コンビナート襲うみたいなのありますからね。
だから、そう、理由はどうでもいいんじゃないですかね、そこはね。
やっぱり海での戦いを取りたかった。
でもまあ深海から何かが出てくるっていうのはそこもまあ理にかなってるといえばね、深海だけじゃないですか、最後のフロンティアはに、地球で言えばね。
もうね、うん。あともうそうすると宇宙怪獣になっちゃうからね。いや、で、あのロボットがさ、そのジプシーデンジャーがあの原子力で動いてるっていうさ。
しかも二つですからね。
そうなんですよ。
ダブルなんとかつってましたね。
まあでもデザイン的にはほとんどアイアンマンと変わんないですけどね。
なんか。
リアクターがあって、そこがエネルギー出してますよ。
まあね、あの、その技とかなんとか言うので、ひっくるめて言うと多分、マジンガー Z なんでしょうけど。
うん。
うん。見た目はほんとなんか鋼鉄ジーグとか、
はいはいはい。
なんだろう。まあ、長い合計のロボットですよね。
スーパーロボットの匂いがします、ね。
うん。
いや、で、なんか世代がいっぱいあんのがすごかった。
第1世代、第2世代。で、ストライカーエウレカっての、親子で乗ってるオーストラリアのあれが一番新しい。
は
い、
第5世代です。
で、そこで、その、動力が変わっちゃうみたいですね、どうもね。
だから第三世代かなんかなんですよ、ジプシーデンジャー。
そうですね、
原子力で動かしてたのが最後の機体で、
うん、
そのなんか原子力をやめちゃった理由みたいなのがこう後で明かされて、
はいはいはい、はい。
あの、長官いるじゃないですか、長官。
あ、ペントコスト司令官ですね。あれ、
あの人が被爆してるっていうね、乗り。
はいはい。
おいおいって思いましたけどね、なんか。
だ、あれもだからなんかすごく、その、なんだ、小説とかで出てるのは、要はその、第二世代かな？
うん。
まあまあ、その、これネタバレ大丈夫なんですよね。まあ、ネタバレってもうあれですもんね。こんだけ流行ってれば、みんな見てると思って喋っちゃいますけど、要は、マナちゃんを、マナちゃんっていうか、主人公の女の子を助けるときに乗ってた機体？
菊池凛子ですね。
はいはいはい。
それの少女時代、芦田愛菜がや
った。うん。あれが日本で助けた時に乗ってた機体っていうのは、要はその、放射能のバリアが不十分だったと。
はいはい。
で、それはキューバしのぎで作ってるから、そこまでその、堅牢に作ってなかったから被爆しちゃったっていう設定なんですよね、あの人ね。
そうそうそう。
うん。で、実は、あれ、奥さんも一緒に乗ってたんですよね。
あ、そういう設定がある
んです。そうです。で、それで菊池凛子を引き取ったらしいんですよ、二人で。
ああ、そうなんだ。
だからあれか、で、ほら、かっこよくその回想シーンで出てくるじゃないですか。司令官だけ。
はいはいはい。
あれ、奥さん気絶しちゃってたらしいんですよね、どうも。
あ、そうなんだ。
で、あの人は実際その一人で動かしたっていうところで英雄視されてたみたいなんですよ、
ね。なるほどね、なるほどね。それはでも主人公も一緒なんですよね。お兄さん最初にやられちゃうんですけど、うん、やられた状態で勝つわけですよね。
はいはい。
失いながら、
ね。うん。
まあ、本来二人セットなんでね、片方やられちゃうと。
うん。で、
できなくなるわけ
です。そうです。で、あのお兄さんとか、あの最初の死んじゃったお兄さんとのあの二人も結構いろんな、そのなんだ、サイドストーリーじゃないですけど、ま、そっちはコミックなのかな？小説じゃなくて。
あ、やっぱあるんですか？
そっちで結構いろんなそのお兄さんと、いろいろあった彼女が出てきてみたり、そのお兄さんとあの弟がちゃんと結束して、乗りこなすまでみたいなお話がやってるみたいなんですけど。
あ、なるほどね。
うんうんうん。で、その時にオーストラリアの、親子のお父さんと絡んでるみたいですね、どうもね。
あ、そうなんだ。
だから親子になったのも後らしいんですよ。あの二人も、兄弟でやってたらしいんですよね。あの、ストライカーエウレカも。
はいはいはいはい。
あの、お父さんがまた別の機体に乗ってたのかな？よく、その辺がちょっと覚えてないですけど。
うん。
うん。で、結構、だから本当はなんか日本製の機体は、あともう一つタシットローニンっていうのがいるらしいんですけど、
はいはい、
それも冒頭で、の回想シーンで出てきてるみたいなんですけど。
あ、なるほどね。
うん、
隊長が乗ってた、あ、長官が乗ってたのがコヨーテタンゴでした。
狛犬って意味らしいですよ。
あ、コヨーテタンゴ？
はい。
あ、日本風の名前なんだ。
でもあれはなんか遠距離支援型で、実際問題怪獣を倒したのは2体らしいんですよ。
あ、じゃあもう1体いるんだ。
いや、だから何、鬼ババですか？マナちゃんを襲ってた怪獣。
あの、カニみたいなやつ、鬼ババって名前なの。
鬼ババって名前らしいですよ。
あの、なんか怪獣の話にもう行っちゃうとあれなんですけど、
はいはい、
あの、鬼ババは結構デザイン的にすごい怪獣してて、
うん、
ね、
うん、
ザリガニっていう。
はいはい。
あれ、デザイン良くて、もっと戦ってほしかった。
甲殻類、ね、っぽいですよね。
まあ、あの、怪獣、まあ、怪獣って言ってるんですもんね。
うん、
あ、ちなみに、大輔さん何で見たんですか？
僕、吹き替え版です。
吹き替え版見たんですか？
はい。
自分ね、吹き替え版がやってなくて。
3D で見るときやっぱ字幕邪魔じゃないですか。
邪魔ですね、邪魔ですね。
で、それでやっぱ、あと時間帯的な問題もあって、3D が早くやってたんですよね。
自分字幕版見ちゃったんですよ。
あ、
字幕版見たからね、すごいね、吹き替え版も吹き替え版で、なんか結構声優がこだわってたらしい。
はいはいはい。
はいはい
はい。
それも見たかったなと、後でですけどね、それは。
はい。
なんか結構ガンダムとか、いろんなのの人を出しまくってた
ね。出しまくってましたね。だからまあ、まあ主役はなんか銀玉ですか？
あ、銀玉の人だ。
杉田さんって方なん
ですか？ああ、はいはいはいはい。
で、なぜか菊池凛子さんの声を林原めぐみさん、綾波レイがやって
て。もうそこまで来たら全部当てていくぞみたいな感じ。それで、まあ、菊池凛子も実際は英語で喋ってました
ね。はいはい。だからなんか、日本語吹き替えだと、日本語喋るってニュアンスがわかんないんですよ。
ああ、なるほどね。
要は主人公の彼が日本語がわかるってくだりがあるんですよね、字幕だとね。
はいはいはい。
俺日本語わかるよみたいなくだりが最初のところであるんですよ、
ね。あるある、あります。
うん。それがちょっとニュアンスが伝わんなかったり、あとペントコスト司令官も日本語、変な日本語喋るんですよね。
いや、結構喋ってましたよ、日本語。
はじめ。
大丈夫、冷静に冷静に。
その辺なんかもね。まあだから、ペントコスト司令官がその、ドズルの、でおなじみの、まあ、外語の吹き替えといえばおなじみの源田鉄章さんですよね。
なるほどね。
はいはい。それで、その、親子で乗ってる、ストライカーエールがあって、親子で乗ってる、親子のお父さんの方が、シャーアズナブル、池田秀一ですね。
おじさんが。
はい、だからちょっとね、ちょっと合わないんですよね。
なるほどね。
マルキーシャーの声なんで。
いやいや、というかさ、池田秀一、シャーの声以外の演技できたっけ？
いや、だからね、あの人は安彦さんのキャラクターだとぴったりなんですよ、なんでも。
まあ、池田秀一って言うとね、結構最近また使われるようになってきたけどね。
あ、
でも、なんだろう、吹き替えで言うとそのアイアンマンのトニー・スタークの
テレビ版だけですね、そうですね。まあまあでもジェットリーが一番有名なんですかね。
あ、ジェットリーもやってる
か。そう、ソフトのジェットリーは大抵池田秀一さんですね。
はいはいはいはい。
うん。あ、まあテレビ放送もそうなのかな、よくわかんないけど。あ、まあエクスペンダブルズは池田秀一さんですからね。
ね、うん。池田秀一はなんかほんと何聞いてもシャアの。
シャアですね。どうしてもね。ね、
もうなんかああいう喋り方しかできないのかな。
まあだから、どこ行っても求められるって言っちゃってるから、それが最初はすごく嫌だったけど、今はもう、ね、うん、喜んでやってるみたいですけどね。昔はすごく嫌だったみたいなんですけど。
あ、そうなんだ。
うん。そして科学者二人。
うん。
あれが、はい、アムロとタッチのタッちゃんです。
あ、そうなんだ。
メガネをかけた方がアムロで、数学者の方が、
ね、
はいはい、タッちゃんですね。
ああ。
まあだからホモっぽいんですよね。すごくね。まあその裏話かなんかわかんないですけど、メガネかけた方が完全に JJ エイブラムスですからね。
そうそう。
見た目が。
見た目がね。
あんな、なんだ、イエーガーの入れ墨を入れてるイエーガーオタクっていう設定がね。
そうそうそう。なるほどね。じゃあ声優の方は結構すごかったって
こと。うん。それと、あとそうか、もう一人忘れてたわ。そのパトレーバーのシゲさんこと、千葉茂さんがオペレーターの、
ああ、はい、はいはい。副官みたいな人。
はいはいはいはい。まあ、しかもかなり抑えた千葉茂さんでしたね。
いや、そりゃそうでしょ。いきなりテンション上がられても困るでしょ。
まあでも役者さんはそういう役者さんなんですけどね。今回の役はそんなに全然普通の役でしたけど、普段はもっとちょっとおかしな役が多い人なんで。
あ、そうなんだ。
うん。
へぇ
ー。ちょっとイカれたマフィアとかそんなのばっかやってる人なんで、あれなんですけど。まあだから、そんな、キャラクターの造形とかはもう今回一切ないですからね、ほぼね。
まあまあまあ、そこら辺はね。
深みが。もう、メインが結局怪獣対ロボットになっちゃって
る。そうそう、そこのシーンが、ね。どうして。
どうでもいいんですよね、人間ドラマ、本当は。
はいはいはい。
だから、多分、スピさんが気になるとか多分そういうとこなんですよね、多分ね。
ああ。なんか自分見ててさ、うん、この人出てんなぁと思ってたのがさ、なんだっけ、ロンパールマン出て
た。はいはい。あれはだからまあ、ギレルモ組ですから。
そうだよね。
全部出てますからね、ほぼ。
そう、うん。いやもう、自分エイリアン4のイメージしかないんだけど。
ああ、そっか。ヘルボーイはあれですか。
ヘルボーイはちょっとほら、メイク。 クがすごい。やってんのは知ってますよ。見てない、
ね。はいはい。
そうなんですよね。だから、いやーと思ってね、あの人また出てきてるなと思ってね。本当にゴリラが本当にただ進化しただけみたいな。
あれもだから最後にね、ベロンって出てくるのはヘルボーイのオマージュなんですけどね。
あ、そうなんだ。
映画の第一作目で同じことやってるんですけど。
なるほどね。それ分かる人しか分かんない。見てない。
まあ、あれも一応ほらね、なんで三、ち、三、ち、あの、怪獣の血三じゃねえのって話なんですけど。
はい、はい。
要はロッパールマはその前振りで多分言ってたけど、いろんな怪獣の骨とかなんとか食べて、ね、体が強化されてたって思えば。そうね、薬煎じて飲んでて。
あ、でも、胃の中から出てきたから大丈夫じゃないの、うんうん、あれ丸飲みされた
の。まあね、まあね、俺の靴どこやったって。
あの、菌がついてる。
で、あれが、あの声がケンコバだったんですよ。
あ、ケンコバだったんだ、あれ。
そうそうそうそう。なるほど。結構ね、浮いてなかったですよ。
あ、ほ
んと。あの、まあ、その鼻からケンコバって分かってたんで、それは多少気になりますけど、でも、まあ、まあまあじゃないですかね。いわゆるあの、俳優さんが吹き替えやるし、に比べたら全然、これ合ってないなって感じにはなんなかったですよね。
はいはいはい、
うんうん。
そう、なんかでもね、いろんな国のロボット出てくるのとかっていうの燃える展開なんですよね。
うん、
基本的にはね。
うん。
なんかチェルノアルファとか。
あれはかっこよかったですね。
タイプーンとかさ、
第一世代の最強の武装と防御力を誇る。もっとなんだ、技がいっぱいあるんですけどね。なんかお金、あと50億円あればできたんだよって監督が笑いながら言ってましたね。
あのデザインも好きなんだよね、なんか。
もう、もろに原子炉ですからね。
そう、チェルノって名前がいいんか、それみたいな。
まあ意味があるからね、チェルノってね、ちゃんとね。はい、
まあでも、チェルノブイリをどうしてもね、想像しちゃうから。
で、まして、パイロットスーツがね、かっこよかったし、ボトムズみたいで。
はいはいはい。いや、これさ、この監督さ、完全に高橋涼介大好きなんじゃないの？
でもね、なんかね、デザインはチェルノアルファはザクらしいんですよ。
あ、そうなんだ。
まあでもそんなことないと思うんですよ。みんな見てますよ。いろんな、一通りのアニメは。
いや、なんでね、高橋涼介と思ったかって言うとさ、なんだっけ、イメージとしてさ、開口までさ、ロボを運ぶシーンとかってさ、ピンで吊るすシーン、完全にダグラム。
ダグラム。
ね、あれすごくない？
すごいな。まあ、でもね、どうやって運ぶかって言ったらあれしかないでしょうから
。いやいやいやいや、でもこう、なんて言うんだろうな、こう、なんか他のもんで運んでもいいわけじゃない。
あ、まあそっか、でかい、爆撃機みたいなんで運んでもいいんですね。
ヘリで吊るすっていうのがさ。
まあでもね、あれが、80メートル？っていう大きさ？で、その設定上最初100メートルにしてたらしいんですけど、でかすぎると。
うんうん、
それで、一応交渉80メートルらしいんですけど、基本的には。
はいはいはいはい。
だけど、まあね。もうでも、あのヘリもちっちゃいんですよね、それ考えるとね、かなり。
いやでもこうほら、ヘリ1個で運ばないわけです。肩と両肩にこうつけて運ぶとか、もろにあれがこう、もう、
ダグラムでしたね。
ダグラムなん
で。ダグラムね。まあまあ、ボトムズでもやってましたからね、同じようにね。
あとね、衝撃だったのがさ、こう、怪獣を途中で切り裁く、隠し、みたいなんで、
は
い、こう、畳式の剣が出てくるんだよ。あれ、ガリアンの、ガリアンソードでしょ、完全に。
チェーンソードつってましたね。
そう。で、ガリアンもさ、これ、高橋涼介。
はい、はい、はい。
だから、いや、すごいなと思ってね、かなり好きなんじゃねえかなと思って。
多分、まあ、一通り見てるでしょ。サンライズのロボット、リアルロボットは。
リアルロボット見てるよね、かなり。橋涼介なんてこう、リアルロボットって言われる本当の走りじゃないですか、ね。ガンダムとかって言ってしまえばなんだかんだで宇宙でやってる。完全にそのリアリティっていう面で言うと厳しい部分多いわけですよ。こうね、ダグラムなんかこう砂漠でね、足場の悪い。
はいはいはいはい。
できた4本足のコンバットアーマーが。
あれもだから、だから、まあ、 ちょっとあれですけど、アバターあったじゃないですか。
アバターね、はいはい。
あれもほら出てくるじゃないですか、アンプスーツって似たようなやつが。
出てくる。
うん、もっとちょっとこじんまりしてますけど、
はいはい。
で、ジェームズ・キャメロンってよくその、ものの本だとガンダムが好きだってなってるんですけど、
はいはいはい。
本当はザブングルらしいんですよ。
なるほどね。うん。
だその、やっぱね、ウォーカーマシーンのイメージが結構あるじゃないですか。そう言われ
てる。ウォーカーマシーンのイメージってあれですよね。こう足が長くて、
うん、
ピットがあって、そこに手とか武器がちょんってついてるみたい
な。で、それですごく武器っぽいじゃないですか。はい、銃器っぽいっていうか。
はいはいはい。
だからエイリアン2の、うん、エイリアン2のパワーローダーの発展系があのアンプスーツってあのアバターで最後に大佐が乗って戦うやつ。はい、あれがね、結構ね、まあ、最近見た中のかっこいい中では、マトリックスの、なんだ、ザイオン防衛の、の次にかっこよかったんじゃないですかね。ハリウッド映画の中に出てきたロボットの中で言うと。
そうね。
うん。
いや、だからね、すごいなんか高橋良介臭がする
んで。そうね、ミリタリーっぽいですよね、ああいうところ、ね。
いや、で、さっきのあの、言ってたけど、ボトムズに似てるのよ、スーツなんて。すごい。で、あの、こう、ほら、ロケットパンチとか言ってさ、
はいはいはい、
腕をブーストさせた相手をぶん殴る技あったでしょ、あの、うん、主人公の。
はいはい。一応言語だとエルボーロケットってなってるんですよね、あれね。
そうそうそう、そう、エルボーロケット、
うん。
エルボーロケットって言ってましたね、原作。
はいはい、はい。
原作ってかの、吹き替えではもうエルボーロケット。
あれもなんか、その、なんだ、声優さんの杉田さんがインタビューで言ってたけど、声優さんのノリだったらしいですね。
あ、ロケットパンチって言う。
はい。ここエルボーロケットだけど、ロケットパンチじゃダメですかっつったら OK が出たみたいですね、どうもね。
ああ、なるほどね。
ど
うなんだろうね。やっぱみんなロケットパンチになるのかね、ああいうのって。でもあれ飛ぶわけじゃないじゃないですか。
ジェットモーターパンチじゃ長すぎるし。まあね、あの最初のなんだっけ、杉田さんがやった最初の日本語吹き替えの予告はエルボーロケットって言ってるんですよ、あれ。
あ、そうなんだ。
うん。で、その時はあれだったんでしょうけど、本編を入れ直した時にやっぱそういう風な声があったみたいですね、どうもね。あの、うん、吹き替えのスタッフの中でね。
うん。
うん、まあでもね、いろいろあるんじゃないね。ジェットパンチでも、まあよかった。
まあなんかあの、でもほら、乗り込んだコックピットをさ、ガチャーンってあの、
あれはね、
胴体にくっつけるとかパイルダーを
言
えなくはないんだけど、やっぱりその、うん、あのロケットパンチの場合さ、飛んでって相手をぶち抜いたと戻ってきてまた手にカシャーンって入るじゃないですか。それはリアリティないじゃないですか。
それはね、あの昔懐かしのハリウッド映画ロボジョックスを見てもらえれば、もう20年以上前かな。
かといってさ、あとなんか鎖かなんかついててさ、発射したやつをこう一生懸命巻き取るのもかなりかっこ悪いでしょ。
そうですね。あの、だからね、あの、なんかすごいその、アニメーターの方とかが言ってた、俯瞰の絵が少ないって言ってるんですよね。
ああ。
日本のロボットアニメ見てる人にしてみれば、あんまりにもその俯瞰の絵が少ないって言ってるけど、やっぱり劇場で 3D で見るときって何がすごいってやっぱ巨大感じゃないですか。
はいはいはいはい。
でも、あの映画ってほんとその巨大感っていうことに関してはすごい気使ってますよね。
あのね、だからね、俯瞰の絵が足らないっていうのは多分ね、日本の怪獣映画、いわゆる2つ組から行くとそういう意見出てくるんだと思うんですけど、うん、あれっていうのはその、大きいっていうのを表現するために、周りのビルを入れる必要があるんで、俯瞰なんですよね、うん。だから、あの、今回 CG でやってるから、あまりね、うん、
で、それはちょっと、
重要じゃないんじゃない？
そう。その映画で大画面で見るってことに関して言えば、そこは違うよなって思いますよね。うん、だから日本のそのロボットアニメ、俺、あの、好きだからあんまりここで言いたくないんですけど、結局ミニチュアが動いてるみたいじゃないですか。ガンダムにしても何にしても。
はいはいはい、はい。
巨大感の演出ってあんまりそこには配ってないじゃないですか、そのロボットアクションってことに関して言うと。
まあでもアニメで巨大感出すのは結構難しい。
あ、でもね、あのね、まるっきりその一緒のシーンとかがあるんで、今回のあれで出したかったんですけど、樋口監督も絵コンテでやってたジャイアントロボ。
はあ、ははあ、は。
地球が接する日って中の。
あります、
ね。ありますよね。あれほとんどその巨大感なんですよね、あのアニメって。
はいはいはい。
ジャイアントロボの巨大感を出すための演出すごくやってて。で、今回もその、あの、パシフィックリムでもそうだったんですけど、あの、 タンカーか。タンカー引きずるシーンとか。
はいはい。
あとあの、飛行タイプと喧嘩して落っこってくるシーンがあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
あれでバターンって落っこってきて、その、すごい煙がバーンって上がってビルの窓とか突き破って、ああいうシーンも、あれもジャイアントロボですからね。ほぼね。
あれでもあの質量でさ、落ちてきて、うん、なんかあの、いわゆる人間でいう受け身みたいなのだけで済むっていうのはいかがなものかと思うんだけど。
あ、まあだからそんだけ強度があると。
そう。
そういうことですよね。
そう。あの、なんて言えば、まあ、空中戦多分想定してないと思うんですよね。多分今までの怪獣で飛ぶやつがいたのかどうかっていうのは、わかんないから、なんて言えないんですけど。いや、一歩なんか隠してたわけでしょ最初は。
そうですね、そうですね。まあ、飛行タイプって言ってましたか？驚いてたってことは完全に。まあ、だから、その、進化してるっていう風に設定で付け加えてますからね、あの、科学者
が。はいはいはい。
出てくるたんびに強くなってると。
はいはいはい。
で、最後の大ボスが結局そのカテゴリー5。うん、
一番でかい。
うん、今まで見たこともないぐらい、まあ、でかいもそうだけど強いってことでしょうね、あれね。要はいろんな能力が備わってるから、尻尾が出てきたり、なんだかわけわかんないのが、いっぱいね、出てきてるから。それはまあ一応まあこじつけなんでしょうけど、そういうとこでやってんのは結局日本のロボットアニメもね、それこそ急にこんなこともあろうかとっていうのはもうそのマジンガー Z とかゲッターロボからあお決まりですからね、こんなこともあろうか。
扱えっていう感じ。
そうそうそうそうそう。
ね、こうね、スペシウム光線は最後まで出さない、ね。
うんうん。
一緒ですよね。
はいはい。そういった意味ではね、すごくね、あの、トランスフォーマーとし、違って見えも切ってるし。
はいはいはい。
うん。だから、トランスフォーマーだってほんと同じような理屈で作ってたら多分もっとね、もっと違った感じだったと思うんですよね。
ああ、でもトランスフォーマーやっぱりこんなものがロボットに変形するんだって部分の再現だから。
うん。
うん、まあなんかちょっと後半の方行くと確かにこうあのロボット同士の殴り合いシーン増えるんですけどね。なんか最初はやっぱりあの変形がすごかった、
うん、
で。しかもそれのおもちゃが出てるってことがもっと驚愕なの。あ、これちゃんと物理的に再現できるんですね。
まああれもだから日本人のデザイナーの方がこんなのトランスフォーマーじゃねえ、俺がやるっつって全部やり直したらしいですけどね、あれもね。
あ、そうなんだよ。
ああ。
こだわりですよね。
ああ。だそういった意味でもやっぱ、まあ、もうだからね、本当、日本人は感謝しなきゃいけないですよね。あの人は別にアメリカ人でもないわけだし。
はいはいはい。
だから、それがすごく出てますよね、映画にもね。
なんですか？要は。ギレルもデルトロでした、
ね。はいはい。はい、
メキシコアンとかあっちの方
ですね。
メキシコ。っちの方
ですね。メキシコの人ですね、うん。それがだってね、メキシコから出てきて、ね、コツコツ積み上げて自分の好きな映画撮ったって、まあ、いろいろ経緯はあるでしょうけど、それで自分の好きな映画撮るって言った時に大好きだった。ちっちゃい頃見てた日本のアニメと怪獣映画を元にして作ったんだって言ったら、やっぱ日本人はもう、本当あれですよ、三つ指ついてありがとうございますですよ、本当に。
そうなんだよね。それはそう。
それだけでも、文句言う筋合いじゃないんですよ、本当厳密に言えばね。お前ら作れよって話ですからね、本当だったら、ね。
本当にそうなんだよね。
だから。
やっぱあの怪獣とかっていう、草と日本がずっとやってきた、もう、ねえ、あれがやっぱりちょっと限界があって、最近、まあ、ウルトラマンが出ない理由っていうのもその辺もあると思うんです
よ。あ、そうなんだ。ウルトラマン、そっか、やってないんですね。
やってない理由って。でも、そこが CG でね、ああいう風に蘇ってみたいな感じでね。うん。まあ、だから CG でね、ああいう風に作れたらウルトラマンももっとね、すごいことになってたんだと思うんですけどね。まあ、ただ、それをね、毎週毎週やるやつ言われればやっぱりね。うん、あと難しいと思うんですよね。やっぱりこう着ぐるみで動かすっていうね、こう、あの、聞くのアイディアじゃないですか、ああいう。
はいはい。
だからあの、ほら、ゴジラなんかまださ、こう、どう入ってんだろうとかって、わかるわけですけど、
うん、
あまりわかんない怪獣いるでしょ、結構。
はいはいはい、はい。
最初に本当にこういう生物いるもんだと思ってましたからね。ちっちゃい頃はあの。
はいはい。あ、まあそうですよね。ちっちゃい頃はね。
あの、ペスタ、うん。
はいはいはい。
星が二つ合体してるデザインなんです、
うん。
真ん中に顔がついてるみたいな。こんなのどうなってんだと思ったら人が二人入ってる。
まあね、あのペスタも、ね、ハリウッドでは、あの、 なんかすごく人気があるようで、いろんな映画に、ハリウッドの映画に出てきますからね。
そうそう。
で、今回もだから、レザーバックって、キングコングみたいな。
いましたね。
コンテナでバーンって喧嘩する。はい、あれなんかもう完全に、だから、監督さん好きなピーター・ジャクソンのキングコングへのオマージュなんじゃないですか。
ああ、なるほど。
まあ、あともう一つ、だから、ゴジラ対キングコングっていうのも好きみたいだから。
はいはいはい。
まあ、なんだ、
ゴジラ対キングコングって確か引き分けになるやつ
です。そうです、そうです。あれがね、アメリカで、確か一番人気あるらしいんですよ。
なるほどね。
うん。ゴジラ映画の中で。
はいはいはい。
うん、だからそれも、まあいろいろあるんでしょうけど、でも、その怪獣ってことに関してもやっぱあの人、その、モンスター好きですから、ものすごく。
まあね、なんか最初に出てきたナイフヘッドっていう怪獣、うん。
はいはいはい。
あれなんかもゴジラにいましたよね、ああいうや
つ。あれガメラのギロンに似てますよね。
ギロンか。はいはいはい。
でも、なんか、ギロンもそうだし、あとね、なんだっけ。なんかね、ガメラのもう一ついるんですよ、サメみたいなやつが。
はいはいはいはい。
まあ、監督さんはあれなんだっけ、なんとかザメがモデルだって言ってるんですけどね、あれね、あの怪獣は。まあでもそのデザインのモチーフって結局日本も結局なんか元があるじゃないですか、いろんな。
もちろんね。
ね、ゴジラもだって名前はだってゴジラってゴリラとクジラですからね。
はいはい。
有名な話で。で、なんだっけ、そういうあだ名の人がいたらしいっすね、どうもね。
あ、そうなんだ。
はい、ゴジラさんって人が、方が。
うん。
そういうもんだから別になんかね、どれかに似ちゃうっていうのは当然でしょうけど。
まあでもなんか今回の怪獣見てるとね、大立ちでしたっけ、
はいはいはい。
レザーバックと一緒に。
はいはいはい。
あれがなんか大活躍しまくったおかげで、他のやつの印象があんまりないっていう。
強すぎちゃいましたね、ちょっとね。で、クリムゾンタイフーンとチェルノアルファ、ほんとやられるために出てきたようなもんですからね、あれね。
そうそうそうそう、カーマセイヌ。
になっちゃいましたね。だからザクなんですかね。よくわかんないけど。
クリムゾンタイフーンとか結構かっこいいデザインでしたよね。
あれは元だから、ウィキにも載ってるけど、元の設定は4人の、四つ子の美人の女の子だったらしいですよ。
あ、そうなんだ。
だけどそんなのは現実としていないから、三つ子の中国人になったらしいですけど。それもどうかなとはって思いますけどね。
でも、おそ松くんがいたらアシュラマンみたいに手6本までいけたって。
そうですね。天津飯の、なんだっけ、なんとか県やりたかったんですかね。
いやー、ほんとに。なんかだってすごかったよ。大立ちが強い強いでさ。
だあれもカテゴリー4って言ってましたもんね。
あ、そうなんだ。そうなんだけど、なんかだいぶね、空飛べるようになっとるわさ、なんか
まあ
なんだっけ、電気を遮断する、
実際
のEM ブラスターだっけ
な。はいはい。あれも結局その最新型の、イエーガーを動かなくするための最新武器を積んできた、怪獣だったってことなんだよね、多分ね。
あ、なるほどね。
で、ところがどっこいこっちは原子炉だってとこでやりたかったわけじゃないですか。だそれもジャイアントロボですよね、設定はね。
はいはいはい。
シズマドライブで動いてる機械、ロボットしかいないのに、ジャイアントロボはなんで動いてんだ、原子炉ですって。わーってとこでね。
あれ、まあまあ、普通に、なんて言うんだろうな、原子力エネルギーの、なんだろう、優位点を生かして、その、ちょっと前の世代のやつが頑張るっていうのは、わかるんですけどね。
だって確か、クリムゾン台風ディーゼルって言ってましたよね。
あ、そうなんだ。
ディーゼルエンジンを何台とかつってませんね。十何台、手とか何とかに、いろんなところに何十台もついてるとこなんとかって。
はいはいはい。
言ってませんでしたかね、確かね。だから、そういった意味で別にその、まあその、中国だからとか、ロシアだからとか、アメリカだからって意味なんですかね、どうもね。その、原子力潜水艦とか、潜水艦とかに置き換えてんのかもしれないですけどね、多分ね。
はいはいはいはい、はい。
まあ、あとはやっぱその、持ち余してるエネルギーってこと、まあまあ、 怪獣っていうのは、まあ、基本的には災害じゃないですか。天災じゃないですか。天災がモチーフじゃないですか。日本もと、もそうだけど。うん、で、それをどうにかするための武器ってことで、その原子力ってものを出して、その原子力も絶対じゃないよってことが、今回ね、俺だからその福島も多少監督さん絡めてくれたんじゃないですかね、今回ね。
いや、そんな感じだと思うけど。
で、最もね、その、死亡率が、だって歴史と被爆だって言ってんだから、
はいはい、
あの、イエーガーのパイロットの死亡の原因が、
はいはい、
で歴史と被爆、
うん、まあ、歴史はね、
あれ、
うん、海で戦うからどうしてもそうなる
んです。どうしても水際で食い止めたいからってことですもんね。
う
ん、
そうそうそう。
で、その第一世代の機体っていうのはその安全面に配慮してないから、そのチェルノアルファは胸のところにコックピットがあって脱出装置がついてないと。
はいはいはい。
だから
立つしかないっていう、こう、
デス
マス仕様なんでしょ
う。まあ決戦兵器ってことなんでしょうね。
まあそれでずっと勝ち残ってるってとこがまあすごい
歴史
有志なんだよってところ
が、
まあ設定として生きてくるんでしょ
う、ね。あとだからサントラも良かったですね。ちょっとロシアっぽいサントラが。
ああ。
コーラスが入って。
それよりね、音楽とかさ、なんかやっぱ怪獣映画見てるよね、感
じ。うん。まあまあまあまあ。
あえて、こう、空に王たちが飛び上がるときのトゥトゥトゥトゥとかさ、完全にこう、日本のね、やっぱゴジラ。
いや、もう完全ゴジラですね、ゴジラ。
ね。いや、すごいね、あれは、本当に。
はい。ちょっと、褒めてばっかですけどね。でもまあ、でも、みんな、その、いろんなとこで褒められてるように、そういうとこなんじゃないのかな。だお話が軽いって、この映画でそれ言うかって思いますけどね。
話が軽い。なるほどね。
だ俺も見てて思ったら眠くなったんですよ。
え？
で、それ、どこで眠くなったって、やっぱ森真子の一連のシーン。
ああ、なるほどね。
で、わかるんですよ、あれは。別に恋愛じゃないんですよね、彼女ってね。
そう。
あの子に、主役の男の子に憧れてるんですよね、いろんなその、対面の部屋になって、覗き窓から覗き込んで何してるんだろう、みたいなしてんの。
はいはいはい。
だって、一応あれ設定上多分、二十歳いってないかぐらいの設定ですもんね。
菊池凛子がね。
うん。
まあ、日本人って若く見えるから
けど、うん、ね。それの典型なんでしょうけど、でもちょっと無理があったなと思って、それはねえだろうとかって思ったんですけど。だって、バナちゃんから7年後ですもんね。
そう。
ってことは19か18ですからね、キチリンゴね。まあ、ちょっと、だからそこがすごくおぼこい演技はしてましたよね、本当にね。
うん。
だから別に、その役者さんの演技自体は悪くないんですよ、みんな。
はいはいはい。
ただ、その、お話に重点を置いてる、なんつうんだ、その、あれじゃないから。だから、アバターだと同じですからね、要は。コテッコテですからね。
アバターも、やっぱりこう CG で描いた、ね、異星人とかが動いたり、世界観ですよね。うん、あれが表現したかった。
そうそうそう。
そこにね、お話はまあ当然多少つけない
と、うん。そこで、お話に深みがないとか。
うん。
設定上になんか無理があるんじゃねえかっていうのは、それは楽しみ方間違ってるよと言うしかないですよね。うん、そんなの含めてこっちは見てんだよっていうふうにね。
そんなの求めてゴジラとかガメラ見に行くやついるかっていう話だから、うん、
で。リアリティライン、リアリティラインって言い過ぎは確かにあるかもしれないですね。
なるほどね。
で、あと、なんだ、いろんなとこはしょるじゃないですか。最初の段階で。
まあでもあれはしょうがないんじゃないですか。だってあれ2時間、ん？ちょっと以上ありましたよね、
うん。だけど、だったら最初を見せてくれみたいなことを言ってる方がどうもいるみたいで。
ああ。
要はその出現から怪獣がバーって出てくるところから見たいよ、俺は、みたいな。
ああ、なるほどね。はい。
でもそれは逆を言えば、要はその企画の段階でそれだったら絶対に多分通んなかったと思うんですよね。う
ん、通んないね。
うん。だってもともとトム・クルーズだったんですからね。
え？そうなの？
ペントコスト司令官が。
あ、そうなんだ。
そしたら完全にトム・クルーズ映画になってましたからね、多分。
司令官万歳で終わってたね。
終わってましたよね、多分ね。どう考えてもね。まあ、売り出し中のイドリス・エルバって黒人の方でよかったんじゃないですかね、あれも全然。
あれなんかさ、自爆してたでしょ、
はいはいはい。
最後。
はい。
ストライカーエウレ
カ。はい。脱出装置
あれ脱出できないもんなんですかね、あれは。だって、主人公なんかさ、核のあれスイッチ入れてから逃げてましたよ。残り10秒ぐらいしかないのに。
だから若い。だから、あれもおかしいのが、普通ならあれ、ペントコスト司令官とお父さんですよね。ほら、お父さんが手怪我しちゃったから代わりにってなったじゃないですか。司令官が。
ああ、でもあそこはさ、こうなんか主人公とさ、息子の方が喧嘩したりしてたじゃない
ですか。はい、だから、息子が鼻持ちならないやつで、それが成長だってことであそこに息子。
そうそうそうそう、お名返上のシーンでしょ、あそこは。
うん、だから、スピはそう思いますよね。
思いますよ。
でも大半の人があそこ親父じゃねえのってなるんですよね、やっぱね。若い奴らにこれからを託してって。でも、あれ逆を言えば、ペントコスト司令官以外に任せられる人が親父しかいないから、親父に残ってくれって頼んでるんですよね、あれね。
そうそうそう。
で、俺はもう被爆しちゃって後がないから、
もう一回乗ったら死ぬって言われて
る。うん。で、やることやりに行くんだって言って、それにどうしようもなかったバカ息子が、じゃあ男見せるぞって行くとこに
感動。二人じゃないと乗れないからね。う
ん、そうそう。だから俺、脚本の人はあれすごく考えてると思うんですよね。
まあ、だからそうじゃないと息子の見せ場がないじゃん。
全くない。ただの嫌なやつですもんね、あれ。
ただの嫌なやつ。
うん。だから、あれはあれでよかったと思う。ただその脱出装置
うん。
なんで最新型なのにないのってことですよね。
そうそうそうそう。
だそこがちょっと美学を感じさせたかったんじゃないですか。
まあでも唯一用もするとしたら、やっぱりその自爆のタイミングを誰かが取らないといけない。
うん。
やっぱ引きつけて、やるしかないし、タイミングで爆発するんだったら、脱出は無理ですよね、うん。脱出しても巻き込まれてる。
そうそうそうそう。だギリギリまで
爆発だったから、あれだ
った。あれ、なんだギリギリまで引きつけて爆発させんならクソったれバカ野郎って二人で笑って言ってほしかったですけどね。
ああ、あるね。
で、ね、実際もでその主役のジプシーデンジャーもその爆発して、ね、その爆発して、異星人の異次元をぶっ壊してくるとこは完全にその、インディペンデンスデイですからね。エイリアンがハテナって顔するじゃないですか。
はいはいはい。なんだこれみたいな。
なんだこれって顔するじゃないですか。
でもさ、あれどうなのなんか最終的には核兵器で片付けるって展開。なんかロボットいらないじゃないみたいな。ホールがさ、怪獣の DNA がないと通れないって、ワームホール的なやつ、
ね。はい、はいはいはい。
それが判明してさ、なんかなるからさ、まあ、その直接は核攻撃できないわけだし、マリアナ海溝かなんか、うん、チャレ設定
で、
ね、
はいはい、はい、
で沈めるね、潜水艦でさえないから、
うん、
難しいのはまあ、わからんでもないんですけど、ちょっとね、最後核かっていうのだけ思ったんですよね。またアメリカこれなのに。日本の核攻撃を正当化する機会みたいなね。
まあでも、どう？まあ大抵核、まあ日本もやんないわけじゃないですからね、核ね。
やんないわけじゃないですよ。やんないわけじゃないんですけど、なんかやっぱり最終的にあんだけこう、技術も発達してあんなロボンができる世界でも核なんだ。
うん。
やっぱり、核を超える、そのエネルギーの、やっぱり現実のリアル感としては最大級な。
だあそこで一暴れしちゃったらまた今度ね、多分、予算もお話もめちゃくちゃになっちゃうんでしょうけど。でも、まあな、霧のいい終わりとしてはあれが一番。
まあ、そうね。でもまあ、体重を宇宙人が操ってるって設定なんか完全にウルトラマンエースなわけ
です。
この辺もね、やっぱよう似てるなと思って。ヤプールなわけでしょ、あいつ。から。
好きなこと、ほんとみんなやった詰め込んだ感じですからね。
あとね、こう腕とかすぐもぎ取られるじゃない、主人公のジプシー。
はいはいはい。
あれもね、やっぱりこう、なんて言うんだろう、機体損傷の美学というか、じゃないですか。最終決戦でボロボロになるってもう、
伝統といえばもうガンダムが左腕と頭ない状態で、ライフル変身があってですね、もう。
まあ、主役ロボがね、最後ボロボロになるのはもうマジンガー Z からずっとですからね。
ずっとなんで、あれはもう、だからあの辺もわかってるなって。
満身創痍でも勝つってね、足引きずってね。ああいうのもね、だああいうのも多分ハリウッドの監督さんだったらああいう風にしないと思うんですよね。まあトランスフォーマー見れば一目瞭然ですけど。
はいはいはい、はい。
全くためがないですからね、トランスフォーマー、ね。
ためないね。うん、なんだろう、日本人的なね、こう、なんだろうね、あれは。
見えの美学
がね。見えの美学。ね、わびさびっていうかね、あれだよね、こう、やられて、追い込まれたっていうシーン、
うん、
で、そっからの逆転っていうね。うん、
ただその、なんだ、トランスフォーマーはトランスフォーマーで、やっぱあれはやっぱ今風の若っぽいって思えば、やっぱそうなんですよね。スポーティーなって感じ？
はいはいはいはい。
うん。そんなの関係ねえよって感じなんですよね。あの人でね。
やっぱりね、でも CG でああいうの撮ると、やっぱすごいですね。怪獣の動きがね、やっぱ全然違うもんね。
うん、
やっぱとね。残念
だ。まあでも、わざわざその着ぐるみみたいに動くようなデザインと動きを考えてやってるっていうのも、まあ、それも完全なその、つぶらやに対するオマージュでしょうね。
うん。
まあ、つぶらやと、
あの、だっけ、あの、ゴリラみたいなのいたでしょ、なん
か。あ、レザーバック、
ね、レザーバックがもう完全に着ぐるみの動きだった。
うん、うん。うん。
もう中に人入ってんな、これは、みたいな、ね。振り向いてから、こう、裏から組みついてきたり、
うんうんうん、
シーンなんかもう本当にね、あれ見たことあるみたいな、ね。見てる映画がね、既視感感じるっていうの
はすごい。うん。だあの、なんつうんだろう、あの、コミカルな動きするじゃないですか。ロボットにしても、その怪獣にしても。
はいはいはい。
ああいうのって、ゴジラなんかもそうなんですけど、だからやっぱり、それこそ最後のクレジットで出てきた、伊福部さんとレイハリーハウゼンに捧ぐっていう、
はいはい、
あれがあるのに、やっぱ、そのコミカルな一連のモンスターの動きって、やっぱハリーハウゼンなんですよね。もちろんそのゴジラとかもありますけど、ああいうのとはまた別にちょっとやっぱその、いわゆるその、ストップモーションアニメーションで、間を取ったりアニメで、なんだ、間を取ったりその感覚的に笑わせるみたいなところはやっぱそのハリーハウゼン結構あるんですよね。
うん、
そういうとこも多分だやっぱ大好きなんですよ。本当に。宝石箱ですもん、あれは。で普通宝石箱ってみんな失敗するんですけどね。
まあ、だから、あの日本のね、こうファンが見ても、やっぱりすごいリスペクトを感じる作りだったな、高評価だったんじゃないかなと思うんですよね。うん、やっぱ好きな人は分かってるねって、こっちもニヤッとしちゃう作品だったのは間違いないからね。
ただね、もうちょっと日本でヒットしていいだろうっつってね、俺びっくりしちゃいましたけど、興行収入、トップ10にも入ってないですからね、
今回。いや、だって全然その、なんて言うんだろう、こう、朝の番組とかでも取り上げられてないもんね、歌詞。
いや、でも一応ね、監督さんが、お台場のガンダムで泣いたとかなんとかって、フジテレビだけかな、あれやってたの。まあでも、まあ一応、なんだ、一通り、だからその、メディアに取り上げられるのって、ほんとだから大変ってことです
よね。大変なんですよ。
で、お金も相当、払ってないなんつって相当払ってるだろうし。だから、その辺がね、だって確か興行収入、まあ風立ちぬはわかりますけど、今回。
はいはいはい。
だって、なんだっけ、あと第2位が、確か、2位がモンスターズユニバーシティかな？
はいはいはい。
で、3位は確かあれだったんだよな。なんだったっけ。
同時期にやってたのなんだろう、ワールドウォー Z とかその辺。
あ、ワールドウォー Z はもっ、あ、でもパシフィックリームよりは上か。あ、テッドですもん。今年。
あ、テッドね。はいはい。
で、それからもうだってドラえもん、コナン。これ真夏の方程式って知らないの？
え、あれでしょ、東野圭吾のいわゆるガリレオシリーズでしょ。あ、いや、またあるでしょ。
ああ。で、ドラゴンボール Z。ポケットモンスター。シュガーラッシュ、プラチナデータ、アイアンマン。だ、これもう昔じゃ考えられないのが、ほんと邦画ばっかですもんね、アニメのね。
あー、まあね。いや、だから、なんだろうね、やっぱ子供が見に行くから親もついてくってなると、確実に2倍になるじゃないです
か。圧倒的にその、なんつうんだ、子供しか見てないってことなんですかね。 映画館で映画。
いや、だって、大輔さんもあんま見に行かないでしょ、映画館。
はい、20年ぶりでした。ジェラシックパーク以来でしたからね。
自分はね、結構見に行く方だったんですけど、最近行かなくなっちゃったね、もうね。ちょっといろいろ理由があってなんですけどね。久々に行ったもんね。
だもうちょっとその、日本を大事にしてくれてる映画だからみんなで見ようよ、みたいな。だから、すごくロングランじゃないけど、その、イベント上映みたいなのここで増えてるみたいですね。
あ、そうなんだ。
うん、
でもこれから終わっちゃって
ます。終わっちゃってます。ほぼ終わっちゃってます。だから、それで、今度、立川、うちの方なんだと、立川で爆音上映会つって、よくやってるんですけど、要はみんなで騒ごうぜみたいな上映会。
はいはいはい。
で、パシフィックリーム、いつからか ?10 月ぐらいからやるのかな、また。
ああ、なるほど、
ね。あと、名古屋にある 4DX って椅子が動いたりする映画館。
へ
ぇー。IMAX で、座席が振動したり動いたりする映画館が名古屋に、と、なんだっけ、どこだっけ、どっかにあるんですけど、そこでも、それが10月ぐらいからまた再上映か。
あ、そうなんだ。
うん。
やっぱりあれだよね。結局、こう、その、IMAX とかもそうなんだろうけど、まあ、3D も同じなんでしょうけど、要はその、レンタルビデオで借りてね、家も結構テレビでかいし、みたいなのとは、別の体験をさせないと1800円も払わなくなった。
そうそうそう。だからね、見せ物としての映画があんまりにも少ないのが現実でしょうね、本当にね。で、今回、今年の夏に限って言えば、それが退去として来たじゃないですか。まあ一応、夏休み映画って形をとって。
うん。
ローンレンジャーを皮切りに、その、
はいはいはい、はい。
ワールドウォー Z、それこそ、パシフィックリム、はい、スタートレック、
はいはい、
スーパーマン。まあスーパーマンちょっともう夏休み終わっちゃってましたけど、
うん。
でも、こんだけ、その、なんつうんだ、その、よりどりみどりで、その、ハリウッドの大作が来たのも久しぶりだったんじゃないんですかね、
多分ね。
うん。
でも実際自分見に行ったけど、結構、まあ最後の方の、平日だったっていうのもあるんでしょうけど、ガラガラでした、ね、パシフィックリーム。
僕は、公開の、公開して、次の月曜日か。
うん。
に行ったら、20人いなかったですね。
いやー、やっぱりね、ちょっとどうなんだろうね。料金考えた方がいいんじゃないの、映画も。
でもね。10
人ぐらいにしたらと思うんだけど、
ね。あ、まあ、それはね、確かにね。そろそろ映画館の大きさで値段を変えた方がいいと思いますけどね。
うん。それ、縛りがあるみたいね。
そうそうそうそう。組合で決まっちゃってるから。
自由にできないみたいね。まあね、やっぱり価格競争やるとね、大変で、今でさえ映画館減ってんのにもっと減っちゃうっていうのもあるんだろうけど。
まあ、だから今の値段でよく経営をしてるよなっていうのは逆を言えばすごいなと思いますけどね。あの客の入りで、あの値段でよくやるわなって思えばね。
本当に。逆にだからもうちょいね、みんなが行きやすくした方がいいんじゃないかなと。あとはもうちょっとレンタルビデオとかっていうか、まあビデオじゃないんだけどね、今その DVD。
早いし安いでしょ、その
。
はい。空気りになるのが発売したタイミングでしょ、だって。
だって、ね、映画2回見たら同じ値段ですからね、もうね。
そうなんだ。
うん。これで、ね、もし、その設備だけあったら映画館より全然いい設備でできる人って、もう数年前よりかなり増えたでしょ？
増えてますよ。
十何年前よりは全然ね。それこそ
家に、昔はもうちょいなんかこう、長くなかったですか？見れるようになるまでに。我々がこう。
半年、一年だったんですよ、最初。
うん。
ほぼ一年ぐらいだったんですよね。いろんな映画がビデオになるのって。うん、まあ、それはその、ちょっと差がありましたけど、それが半年になっちゃったんですよね。
うん。
で、今3ヶ月ですからね。
そうでしょう。
で、しかもその、なんだ、売れないと、映画館に客が入らないと、下手すると、その3ヶ月も経たないうちにソフト化しちゃう作品とかがあるから、まあもちろんそれは資金回収のために、しょうがなくやるんだろうけど、
うん、 だそうするともうレンタルで見れちゃうからね。
うん、回転のスパンがやっぱ早いですよね。
映画館もそのロングランなくなったからさ、今なんか1ヶ月やってる作品少ないから、本当に、これ見るぞって決めてね、見に行かないと、なんかフラフラっと行ってどれ見ようかなっていうんだと、もうやってないなんてことザラですからね。
だから俺地方に住んでないんであれなんですけど、ロードショーってどうなんですか、そっち。要は、だいぶ経ってからそっちに行くみたいなことあります？
あー、たまーにあるかな、たまーに。有名なので行けば、キックアスとかね、
はいはいはいはい。
遅れてきたりとかしてたけど。
それも結局、もう映画館自体が、そのちっちゃい映画館自体がないから、ほぼないじゃないですか。
ないないない。単館系が拾えなくなる。
それこそほら、名画座がね、こっちだ、都内だって全然、もうほとんどない状態だから、はい、で、名画座がなくなったおかげで、今度ほら、普通の映画館が、なんだっけ、午前10時の映画館みたいなことやってるんですよね。で、古い映画流してるんでしょ？だから、そういう、なんだろう、だからその映画の状況がね、本当、それはほら、俺20年も見に行ってないから、偉そうなこと言えないんですけど、まあ、理由としてね、やっぱり。
なんで見に行かなくなったの、大輔さん。
あのね、逃げ場じゃなくなったんですよね。現実逃避の場所じゃなくなっちゃったんですよ。シネコンになって。最後に、そのジュラシックパーク見に行った時もシネコンだったんですけど。
ええ。
ここは俺の場所じゃないなと思ったんですよね。なんでかわかんないんですけど。それまではほんとね、週2かな。
うん。
2ぐらいで、ほんとアルバイトで稼いだ。金、ほぼ映画館ぐらいの勢いだったんですけど、そうですね、二十歳の、そうだよね、二十歳の時にジュラシックパーク見てから、一切行かなくなりましたね。まあ、それと同時に家でその、本当早く見れるようになっちゃったのは、で、映画館に行ってまで見たいと思う映画が確かなくなったんですよね。
はいはいはい。
本当、ジェラシックパークは本当見に行こうと思ったんですよ。
うん。
で、今回のパシフィックリムも、久々に思ったんですよ。1年ぐらい前から。あ、これは映画館見に行こうかなって思わせてくれた作品ではあるんですよ。
なるほどね。
その、予告見て、ワクワクしたかもしんないけど、映画館行ったら損したって思ったにしても、久しぶりに本当見てみようと思った映画でしたね。それは確かにそう言えますね。まあ多分、年齢的なもんが大幅にあるんでしょうけど、でもな、今の子なんかあれ見たらワクワクしないのかな、ポケモンの方がいいのかな。だ俺もね。まあね、
でも現実問題、ウルトラマンやってないからね、基本的に。
なんか寂しいなぁと思って。だから、お父さんが連れてくっていう感覚もないみたいですよね。ああいうのにね、子供をね。
ああ、なるほどね。
俺と一緒に見ようぜみたいなお父さん、もっといてもいいと思うんですけどね。
パシフィックリムは全年齢対象でしたっけ？
ないですね、ないですね。ほとんどだから全部見れ。だわざとそれで血もとかそういう残酷なシーンもほぼないようにしてますもんね。
なるほどね。そうね。
俺なんかがスターウォーズとかスーパーマン、初代のね、最初のスーパーマン見る感覚で見ないのかなと思って、ちょっとそれは寂しいなと思ったんですけどね。
なるほどね。まあまあまあね、この感じでいくと多分ソフト化するの早いと思うんでね。ぜひね、
もう、12月ですかね。
うん、見逃したって人もね、
はいはい、
この番組聞いて見たくなったら見ていただければと思うんですけどね。
はい。多分サイドストーリーの特典も満載だと思うんで。
なるほどね。
はい。
わかりました。
はい。
まあじゃあそういう感じでよろしいですかね。
はい、ありがとうございました。なんか、前半戦はもう、よろしければカットしてこなくなりたい。
そうです。
それは無駄か。そっか、すいませんでした。なんか、パシフィックリムはすごいよっていう話だけをすればよかったのに、全く関係ない、お話をさせていただきまして申し訳ございません。
はい。まぁ、あ、ちょっと、こっちだけ使うかもしれない。
はいはいはいはい。はい
まあそういう感じで、ですね。はい。まあ今回ちょっとパシフィックリームすごいよってね、最初ちょっといろいろ言いましたけど、結局だから自分もね、やっぱ見に行ってよかったな、思える作品だと、ぜひ、何がすごいのかって部分はこの番組聞きながらね。
うん。もしまだ見れる方がいたら、ぜひ 3D で。
ですね。
の吹き替えで見た方が見やすくて、損はしないと思います。
はい。
はい。
まあそういう形で、はい。おすすめ映画ということですね。
はい。
大輔さんをお迎えして、パシフィックリムについて語ってきました。
はい、はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。